この後ですね、次の曲、まあ、プログラムある通りですね、田植え踊りという、やはりこれも民謡といいますか、遠野地方の、ね、遠野盆地で行われている、旧の正月に行われるお祭り行事があるそうなんですけども、その行事の中で各地で、まあ、踊りがとそれから歌が歌われると。でその中の歌をですね、柴田美奈緒さんという作曲家の方がいくつか選びまして、まあ、同じ歌でも地域によっていろんな歌い方が違うというね、まあ、それらをですね、もう歌い手が自由に歌いなさいと。それとともにですね、柳田邦男さんのね、遠野物語っていうあの、民話がございますね、歴史的なね、まあ、その中からお話を4つ選びまして、それも語りましょうと。で語り方は自由にしてくださいというような、そういう音楽なんですね。で一応ね、約束決めましたけれども、その約束は守らない人がいるかもしれない。それも歌い手の自由ですので、まあ、指揮者がこう言っても歌い手がこう言ったらもうそっちの優先ですので、で今回はもう指揮者は用はないということですので、私の方は横へ控えておりますので、はい、それでは次お聞きください。田植え踊りです。
部落には必ず一個の旧家あり、奥成様という神を祀る。その家を大能という。この神の像は桑の木を削りて顔を描き、四角なる布の真ん中に穴を開け、これを上より通して衣装を載せ、正月の15日には小技中の人々がこの家に集まりきたいと、これを祭る。またおしら様という神あり、この神の像をまた同じようにして作りもうと、これも正月の15日に里人集まりてこれを祭る。奥内様を祭れば幸の多し、土淵村大和田柏崎の長者安倍氏、村にては田んぼの家と、この家にとある年田植えの人で足らず、明日は空も怪しく、わずかばかりの田を植え残すことかなどつぶやきてありし、ふと伊豆地よりともなく竹引く日小僧一人来たりと、己も手伝い申さんと言うに任せて働かせておるし、昼飯時に飯を食わせんは尋ねたれど見えず、やがて再び帰りきて終日城をかき、よく働きてくれしか、その日に飢え果てた。どこの人かは知らんが、晩には来て物を食いたまえと誘いし、日暮れてまたその影見えに、家に帰りて見えに、縁側に小さき泥の足跡あまたあり、だんだんに座敷に奥内様の神棚のところにとどまりてありしかない。さてはと思いてその扉を開き見れば、心臓の腰折り下は他の泥にまみれていませしよし、旧家には座敷わらしという神の住みかごを少なからず、この神は多くは十二三ばかりの童子なり、折々人に姿を見せることあり、この神の宿りたもを言えば不器自在なりということなり。
めしどし飯を食わせまして誰の家へやがて再び帰り終日城を書きよく働きてくれしかばその日に植え果てたりどこの人かは知らぬが晩には来て物を食いたまえと誘いし日暮れてまたその影見えず家に帰るべきで縁側に
座敷わらしまた女の子なることあり同じ山口なる旧家にて山口孫左衛門という家に道女の神二人いませりということを親しく言い伝えたりしある年同じ村の何坊という男町より帰るには止め場の橋のほとりに見慣れざる二人の良き娘に会え物思わしく様子見こだかに来たお前たちはどこから来たと問えばほら山口の孫左衛門がところから来たと答えこれからいずこへ行くのかと聞けばそれの村の何坊が家にと答えその何坊かはやや離れたる村にも今も立派に暮らせる豪農なりさては孫左衛門が世も末だなと思いしたそれより親しからずしてこの家の主従二十二区に火の粉の毒に当たりて一日のうちに死にたい七歳の女の子一人を残せしその女もまた年老いて来なく近き頃やみてうせたり部落には必ず一個の旧家ありて奥内様という神を祀りその家をは大能というこの神の像を桑の木を削りて顔を描き四角なる布の真ん中に穴を開けこれを上より通して衣装とす正月の十五日には小技中の人々この家に集まりきたりてこれを祀るまたおしら様という神ありこの神の像をまた同じようにして作りもうこれも正月の十五日里人は集まりてこれを祀る